神の御言葉を聞いて行う石橋茂雄牧師です。
昨日10月13日は私の誕生日でありました。68歳になりましたが、なぜか67歳の時に誕生日はいつで、年はいつですかと聞かれて68と答えて、あ、しまった、67だったと。で、なんで68と言ってたのかよくわからないんですが、10月13日に68歳、昨日になりました。で、私が今心配していることは、私の誕生日が10月3日に確定されてしまうことを今恐れています。なぜ10月3日かと申しますと、私の妻が私の投稿を見て、あら、あなたの誕生日は10月3日だったのというふうに、言われて、その後10年ほど前ですが、健康保険とか全部ですね、10月3日に書き換えた。投稿は10月3日なんですが、私の誕生日は10月13日です。だから東本は10月3日に書いてあるんですが、それは違うんです。私の誕生日は10月13日なんです。わかります？18歳の時に免許を取ったんです。18歳の時に、で、その時に警察官が私の東本住民票を見て、あなたは10月3日じゃないですかって聞いたんです。それで私は確信を持ってですね、私の誕生日は10月13日ですって言ったんです。そしたら警察官はそれを信じて、私の免許証はそれから10月13日になったんです。本当なんですよ。もしそれを疑うんだったら、その証拠の書類ありますから、誕生日のその10月13日の免許証ありますから、来週お見せしますよ。とにかく私の誕生日は10月13日なんです。でも当本は3日になってるんです。当本が間違ってるんです。で、しかし、3日に書き換えられてしまったもんですから、公の書類なんか10月3日と書くようにしています。ですから、私はですね、今一番恐れていることは10月3日に誕生日が確定されてしまうことを恐れております。で、1944年の10月13日の金曜日に生まれたんです。はい、もう1944年を知りますと、10月13日は確かに金曜日なんです。そのことに非常に大きな意味を感じているわけです。わかります？はい、で、今日は集中的にこっちを見てきました。ご承知のように、13日の金曜日といえばですね、英語圏並びにドイツ、フランスにおいては忌み嫌われ日となっています。で、これはキリストに関係すると言われていますが、しかしその聖書的な根拠はありません。しかし多くの人々にとって英語圏ですね、ドイツ、フランス、そこにおいては13日の金曜日が忌み嫌われる日となっている。で、その日に誕生したということに意味を感じています。ですから私はこのことに大変意味を感じていますので、何としても10月13日の誕生日であるということを主張し続けたいと思っているわけです。ただ私が死んだ時に3日と言われてしまうのを大変恐れておりますが、主イエス・キリストはですね、忌み嫌われるそのところにその力を示されている。人間の最も暗い忌み嫌われるところに主イエスの光が注がれていくというメッセージがこの世界に、歴史に響き渡っているわけです。で、先週はイエス様の叫びについて学びました。8章の8節で、イエスはこのように話して、聞く耳のある者は来なさいと大声で言われたという、このところに目を向けて学んだのであります。イエス様が大声を上げておられる、とにかく聞いてほしい もう身を閉ざしているその耳をこじ開けるように、シューイエスは大声を上げて、とにかく聞きなさいと語りかけておられる、この主の熱心に私の心を向けたのであります。今日の聖書においても、主イエスが私に懸命に語りかけてくださる、その御言葉に学ぶわけであります。とにかく聞きなさい、こういう世界が備えられている、だから聞きなさいと主は大声を上げて私を招いておられる、主の招きのうちに今日の御言葉に目を向けるのであります。16節見ていただきますと、灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない、入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置くと示されています。灯火は燭台の上に置いて部屋全体を照らすと示されてくるわけでありますが、この光は主イエス・キリストの光であると示されてくるわけであります。主イエス・キリストの光が暗い中で灯される、そこに神様の大いなる御業が示されてくるわけであります。自分の人生はもう忌み嫌われていると否定的に見ざるを得ない人生を歩まなければならないことがあるかもしれない、暗い闇の中に突然陥れられるということがあるかもしれない、そういう私たちに主は懸命に語りかけてくださっておられる。闇の中に主は御心を示してくださっておられる、そのことを教えられていくのであります。エゼキエル書の33章を見ていただきたいと思います。旧約聖書の神様は非常に厳しい神様として時に示されます。裁きの神として示されてくるわけでありますが、しかしその裁きの神、その厳しい言葉の中に神様の強い深い思いが示されてくるのであります。エゼキエル書の33章を見ていただきたいと思います。1350ページ10節から見ていただきたいと思います。1350ページの33章の10節、人の子よ、イスラエルの家に言いなさい、お前たちはこう言っている、我々の背きと過ちは我々の上にあり、我々は痩せ衰える、どうして生きることができようかと、彼らに言いなさい、私は生きていると主なる神は言われる、私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ、立ち返れ立ち返れ、お前たちの悪しき道から、イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。このような御言葉が示されてくるわけであります。イスラエルが神に対して罪を犯してしまった、罪の中に死ぬということがあってはならない、私は生きていると主は言われる、生ける神が立ち返れ立ち返れと懸命にイスラエルに呼びかけておられる、お前たちが死んでよいだろうか、どうしてお前たちが死んでよいだろうか、そこに神様の深い強いイスラエルを思う思い、人間を思う思い、私たちを思う思いが示されていくのであります。この旧約聖書の言葉とこの主イエスの御業が深くつながっていくのであります。人間が忌み嫌われる罪の世界、死の世界に飲み込まれることがあってはならない、そこで滅びることがあってはならない、主は懸命にまさに闇のただ中において 光ってその闇を変えていくお方であることが示されているのであります。ルカ福音書に戻って学んでいきたいのでありますが、灯火をと灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりすることは人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。真っ暗な部屋、そこでも活動できるように光が備えられていく。この光が指し示されていくわけであります。突然真っ暗な闇に落とされる。しかしそこでその闇を包み込む光に出会っていくのであります。7月の上銀会がありまして、出版局長の有沢先生は元気にこれに出席されて、発言をされておられた姿を思い起こしますが、9月22日に召されたということをお話しいたしました。そして翌日23日に前夜式があり、私は大阪まで飛んでいったのでありますが、前夜式の葬儀で有沢先生の奥様が本当に素晴らしい立派な牧師でしたと挨拶をしておられた。これは素晴らしいと思います。私もそんなふうに言ってもらえるかどうか分かりません。しかしそばにずっとついておられて、素晴らしい立派な牧師でしたと奥様が挨拶された。その言葉が大変心に残っています。出版局長として、単身赴任東京で、働いてくださっていたのでありますが、実家はお家は大阪にあり、そしてまた有沢先生が出版局長になる前に牧会されていた教会、それは今ご次男が伝道者として働いておられます。したがって大阪に奥様がおられお家があるという有沢先生が8月に大阪に帰ったそのところで検診を受けたら胆のうがんであることが診断されて、まあ、そのところで直ちにもう末期であって 2,3 ヶ月の命であろうと医師から言われたということであります。まあ、突然死の闇に包まれることになるわけであります。1週間が塞いでおられたということでありますが、1週間が過ぎますと本当に明るく振る舞って最後まで賛美歌を歌いながら賛美歌を聴きながら主に感謝する生活を成し続けられたということであります。歌が大好きで、まあ、声も見事なテノールで素晴らしい声の持ち主であり、自分で作った曲やまた自分の歌を CD に収めて人に配るというほどに、まあ、歌が大好きであり、自分の歌を聴いてほしいという思いも強く持っておられる先生でありました。前夜式の始まる20分前に着いたの教会に着きましたが、有沢先生が歌う賛美歌が流れていました。1週間は塞ぎ込んだ、しかしその後は吹っ切れたように明るく振る舞い、毎日賛美歌を歌いながら、また賛美歌を聴きながら召されていったのであります。その強い深い闇に投げ入れられた死の闇に投げ入れられたと思われるそのところで、しかし復活の死を信じ続けた、その確信によって、その闇を克服し、復活の死の光のうちに彼は最後まで主への賛美を口にしながら生き抜かれたのであります。その人生に深く教えられる思いをいたしました。光は時に隠されているように隠れて見えないということもあるのであります。17節を見ていただきますと、隠れているもので あらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。主の光は隠されている。時にその光が見えないということもある。しかし主は隠れたところで働いてこられた主、そしてその主の技は必ず人に知られ公になっていくの、まあ、そのことが17節で語られているように思います。主イエスは十字架の道を歩まれるのであります。十字架の道を歩まれる死の十字架の死の道を歩まれる、そこに神の光を見出す人は誰もいないのであります。神の技を感じる者は誰もいないのであります。それは隠されている。神は隠れたところで、闇の戸の中で大いなる神の技をなすことが示されていくのであります。ルカ福音書で示すイエス様の十字架の死の場面、そこにはイエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます、こう言って息を引き取られたと記されています。大声で叫ぶ主を見つめたのでありますが、イエス様は十字架上においても大声で叫んで息を引き取ったとルカは記していくのであります。主の大声で叫ぶ叫びは、そのうちにどのような思いでその叫び声を上げたのであるか。すべてを主の御手に委ねます、すべて父なる神の御手のうちにあって主イエスの御業がなされてきた、それを全うして十字架に死んでくださった主イエスの姿、大声で叫ぶ主のお姿を十字架の上に私は聞くのであります。それが救い主の御業、人間を救う、そのために全てを捧げられた神の業であるとは誰も気づかない、知る者はいないのであります。しかしその叫びは、死ぬことがあってはならない、忌み嫌われて人生を否定的に見ながら死ぬことがあってはならない、闇の中に沈んで滅びることがあってはならない、いや、その滅んでいく人間の絶望の叫びを主は変わって大声で叫ばれた。罪の中に死んでいく者、闇の中に沈んでいく者、その叫びを大声で叫んで、その罪を担って大声で叫んで、私たちに代わって叫んで十字架に死んでくださった主の御業を私たちは示されてくるわけであります。それが神の技だと気づく者は誰もいないのであります。しかし誰も気づくことがない、見ることがない、その闇の戸の中で神様の大いなる御業がなされていくのであります。そしてその神の技はイエス様の復活によって明らかにされてくるのであります。18節で、だからどう行くべきかに注意しなさい、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまで取り上げられる。主は墓からよみがえられた。そして墓の闇から大きな救いの光が輝き、キリストの光、復活の光に私たちは包まれ、復活の主との交わりを持つものとなった。持っているものはもっと与えられる。持っているとは何か。それはイエス様の言葉を神の言葉として聞いて生きるもの、 行うってことは生きるということであります。イエス様の御言葉を聞いて生きるもの、それは尊い復活の主の交わりを持つもの、主の交わりを持っていきならばさらに豊かに主から与えられると語られてくるのであります。主との交わりを持つとはどういうことであるか、19節以下において示されてくるところであります。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことはできなかった。そこでイエスに母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますと知らせがあった。なぜ主イエスの母と兄弟たちがイエス様のところにやってきたのか、他の聖書の箇所では主イエスを捕らえるためだとも言っています。当時の宗教的な指導者たちから批判を受け、街道から追い出されるということが起こってきたときに、その主の技が理解できなくなってしまった、やめさせようと主イエスのところにやってきたというふうにこのところを見ることができますが、ルカはそのことは書いていません。21節でするとイエスは、私の母私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。神の言葉を聞いて行う、神の言葉を聞いて生きる、それが私の母私の兄弟だと主は語っておられます。実際の肉の母肉の兄弟たちに勝って神の言葉を聞いて生きる人を私の母私の兄弟と見てくださる、それはもうこの主イエスとは切っても切れない関係に招き入れられていくことが示されていくのであります。そのような深い交わりが私たちに備えられている、その交わりへと主は招いてくださっている。この喜びの世界に何とか入ってきてほしい、その交わりに背を向けて罪に死に、また孤独に死ぬことがあってはならない、何としてもこの交わりを持つものになってほしい、懸命な主の叫びを聞くのであります。最後に第一ヨハネを見ていただきたいと思います。第一ヨハネの一章の一節から見ていただきたいと思います。441ページ。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあなたが私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見てあなた方に明かししたいのです。永遠の命、この永遠の命に預かることができる、その交わりを持つことの豊かさが3節から示されます。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私との交わりを持つようになるためです。この交わりを持つようになるためですと懸命に語りかけられていくのであります。主が交わりを持ちなさい、持っているものはますます与えられる、それは永遠の命の神との深い交わりを持つことによって開かれる世界であります。次に、私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ちあふれるようになるためですと語られてくるわけであります。御父と御子イエス・キリストの交わりを持つことによって永遠の命に預かることができる、そこで 喜びにあふれますと語られていくのであります。どんな深い闇の中で命を削る、あるいは命の不安を強く感じなければならない、その現実の中にあっても、死との尊い交わりを持つものであるときに、復活の命の世界に導かれ、復活の命をいただいて力を受けて生きることができる。それはキリストの光として、私たちの闇を吹き飛ばす力として働き、私たちを主との交わりの豊かさを深く味わい知るものとされていく。だからこの交わりを本当に持つものになってほしいとの主の言葉が響き渡っているのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えてくださり感謝いたします。どのような闇の人生の中にあっても、主はそこに光として入ってきてくださり、闇を照らし、私たちに永遠の命の世界の喜びに、復活の世界の喜びにあふれるものとして導いてくださることを思い、心から感謝いたします。御父と主イエスキリストの交わりを持つものとして生きる、その喜びと豊かさをいつも新しく味わいしながら歩むことができますように導いてください。越谷教会の礼拝に集ってきたお一人お一人の上に、またそのご家族の上に主の祝福が豊かにありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。